次は愛知医科大学公開講座についてのお知らせです。愛知医科大学と長久手市が連携して大人の発達障害に関する市民公開講座を開催します。時は11月30日木曜日午後2時から3時まで。場所は保健センター3階会議室です。対象は先着50人です。内容は大人の発達障害の理解がもたらすもの。講師は愛知医科大学心理学宮本淳教授です。このお申し込みは11月1日水曜日午前9時から二次元コードから申し込んでください。これについてのお問い合わせ先は健康推進課電話 63-3300 です。
次は暮らし環境からのお知らせです。マイナンバーカード臨時窓口。マイナンバーカードの手続きは予約制です。平日開帳時間でも手続きができます。時は11月11日土曜日、26日日曜日、いずれも午前9時から12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物は、共通するものは運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある人です。受け取りはマイナンバーカード交付通知書、電子証明書発行通知書のはがき。申請は個人番号カード交付申請書、顔写真は無料で撮影します。電子証明書更新はマイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限通知書です。これについてのお問い合わせは長久手市マイナンバーコールセンター電話630178です。または市民課電話56-0607にお願いします。次に市役所庁舎消防訓練避難訓練のお知らせです。市役所職員を対象とした消防訓練避難訓練実施に伴い、駐車場を一部制限することがあります。なお窓口業務は通常通り行います。時は11月13日月曜日午後3時から4時まで。場所は本庁舎および西庁舎です。これについてのお問い合わせは財政課電話560606です。次は J アラート全国一斉情報伝達訓練についてです。全国的に行われる訓練で音声放送およびサイレンが鳴ります。時は11月15日水曜日午前11時。場所は市内10カ所に設置する防災行政無線です。これについてのお問い合わせは安心安全課電話56-0611です。次は健康福祉からのお知らせです。年金ネットで確認。11月30日は年金の日です。年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。年金ネットではパソコンやスマートフォンからいつでも年金記録の確認、年金見込み額の試算ができます。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。これについてのお問い合わせはナビダイヤル電話0570-058-555にお願いします。次に女性の人権ホットライン強化週間についてです。 DV、セクハラ、不 ストーカー行為等の女性に関する人権問題の相談に応じます。相談内容の秘密は固く守られます。時は11月15日水曜日から21日火曜日まで、午前8時30分から午後7時までです。土日は午前10時から午後5時までです。ご相談は相談専用電話女性の人権ホットライン電話 0570-070-810 にお願いします。これについてのお問い合わせは福祉課電話 56-0553 または名古屋法務局電話 052-952-811 にお願いいたします。次に文化スポーツからのお知らせです。文化の家特定天井等改修工事についてです。文化の家の特定天井等改修工事に伴い2025年1月5日から2026年3月末まで文化の家全施設の利用を停止します。これについてのお問い合わせは障害学習課文化の家電話 61-3411 にお願いいたします。次に市政情報からのお知らせです。新しい人権擁護委員、人権擁護委員として6年活動された藤野貴則さんが退任し、後任として10月1日付で法務大臣から近藤真紀恵さんが委嘱されました。長久手市では5人の人権擁護委員が活躍しています。これについてのお問い合わせは福祉課電話 560-0553 にお願いいたします。次はインフォメーションです。障害者職業訓練生募集。愛知障害者職業能力開発校では2024年1月および4月入校の訓練生を11月16日木曜日まで募集しています。詳細は愛知障害者職業能力開発校ホームページをご覧ください。これについてのお問い合わせは愛知障害者職業能力開発校電話 0533-93-210-02 にお願いいたします。代わりましてドクターからあなたへ。歯磨きだけが虫歯予防ではありません。浅井小児歯科医院今村彩さんのお話です。歯磨きをしているのに虫歯になってしまうと感じている方、食生活の習慣は整っていますか？朝起きてから夜寝るまでに何回食べたり飲んだりしているか数えてみてください。お水とお茶以外の飲食物はほんの一口でも1回として数えます。理想の食事回数は朝食、昼食、おやつ1回、夕食の1日4回。食べる時刻が規則的で、水分補給はお水かお茶。さらに就寝1時間前は何も食べないという習慣の方は素晴らしいですね。実は飲食物のほとんどは酸性で、口に入れるたびに歯は溶けて弱くなります。これを脱灰と言います。一度溶けて弱った歯は、飲食物が口の中からなくなった後、1時間程度の時間をかけて唾液が修復しています。これを再石灰化と言います。ほんの一口の食べ物や飲み物、無糖炭酸水やスポーツドリンク等でも歯は溶けています。歯が溶けるのは一瞬、元に戻るには1時間かかります。一口ずつでも頻繁に食べたり、1回の食事やおやつをだらだら食べ続けたりすると、 歯が溶けている時間が長くなり、弱い歯になります。さらに、虫歯の原因菌は歯が溶ける酸性の状態になると活発になり、弱った歯をさらに溶かして穴を開けます。食生活の習慣を整えることで、虫歯になりにくく、体も健康に。虫歯が気になる方は、歯磨きだけではなく、飲食の習慣も確認してみてくださいね。以上、ドクターからあなたへでした。次は、触れ合い、つながり、みんなが楽しむまちづくり、西小学校区まちづくり協議会のお知らせです。常任委員会、運営会議を開催しました。第4回常任委員会9月10日、第2回運営会議9月24日を開催しました。各事業について、現状報告や今後予定している事業の説明と承認、相談員からの報告などを行いました。承認事項は、町協フェスティバル12月2日の開催、クリスマスコンサート12月16日の開催、西小学校区に転入してきた方に校区と町協ステーションについて紹介するチラシをお渡しするウェルカム西小学校区企画の指導、なおお月見泥棒イベントにご協力ありがとうございました。これについてのお問い合わせは、西小校区共生ステーション電話645331にお願いいたします。次に、市ヶ洞小学校区まちづくり協議会のお知らせです。市ヶ洞共生ステーション祭りと森の音楽祭の開催、今年度も市ヶ洞共生ステーション祭りを11月26日日曜日に開催予定です。前回同様に餅つきやぜんざいをはじめ、ステーション登録団体による各種催し物と、今回初企画である子どもたちによる子どものお店も出店予定です。これは町協連合会社協共催です。次に、森の音楽祭を11月5日日曜日に開催予定です。愛知淑徳大学 SAS4 による演奏のほか、今回初参加のドングリーズ等を加え、お子様からシニアの方まで楽しめる音楽祭にしていきます。南里山クラブ町協共催です。どちらのイベントも多くの方々のご参加をお待ちしています。日程等の詳細はホームページ、回覧、屋外掲示板等でお知らせします。これについてのお問い合わせは、市ヶ洞商工区共生ステーション電話 61-5914 にお願いいたします。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン電話 0561-635556、 24時間365日受け付けています。最後に、長久手市統計情報です。10月1日現在の人口、総人口は先月に比べて18人増えて61,045人、男性は7人減って31,199人、女性は25人増えて38,46人、世帯数は23世帯増えて25,597世帯、9月の月間移動数は、転入は245人、転出は230人、出生は38人、死亡は35人でした。 9月の交通事故発生件数は死亡はありませんでした。重傷は1人です。軽傷17人。8月の犯罪発生状況件数は刑法犯が25件、うち侵入等は3件でした。以上、統計情報でした。これで広報長くて11月号を終わります。紅葉の美しい季節になってまいりました。朝昼晩の寒暖差の激しい頃です。どうぞ体調を崩さないようお過ごしください。